Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。新年度が始まって1ヶ月、ゴールデンウィークもね、前半が終わったところですけども、皆さん新しい環境とか新しい人間関係とか新しいお仕事には慣れてきましたでしょうか。なんかね、自分自身の環境が変わってなくても家族の環境が変わるとね、なんか生活のリズムがちょっと変わったりとか、そういうこともあると思うんですけども、なんか頑張りたいんだけどもちょっと理想と現実のギャップに悩んでしまったりとか、なんか目標を失ってしまったとか、なんかしっくりこない、なんかそういう疲れがちょうどね、このゴールデンウィークくらいに出るのかなというふうに思います。なので今週のラヘラジ前半はちょっとね、辛いなという五月病アロマでなんか対応できないかなということで、五月病とアロマのお話をさせていただきます。後半は淡路島にありますパルシェ香りの館、ここでね、精油を作ってらっしゃるんですけども、そこを訪問した時の音源を聞いていただきたいと思います。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、前半はラジオアロマ講座、五月病とアロマのことをお話ししていきたいと思います。で、五月病ってね、毎年この時期になるとテレビでもウェブでも目にすることが増えたり聞いたりっていうことになってくると思うんですけど、これ実は正式な病名とかではないんですね。で、まあ、五月病、五月ちょうどゴールデンウィークとかもあって、4月1ヶ月ちょっと緊張しながら新しい環境で頑張ってやってきた。で、そのストレスが溜まってて長期休暇でちょっと体調が崩れたりとか、なんか次仕事行くの嫌やなとか、このまま楽しい休み続いたらいいのにとか、そういう毎日会社とか学校に行ってたっていうリズムがポッと休みになった時に出てしまう、ちょっと気持ちが落ち込むような状態なんですね。で、こういう気持ちの変化っていうのは結構ね、いろんなタイミングでやってくると思うんです。かこう仕事がうまく進まなくて怒られたとか、人間関係も自分が良かれと思って言ったことで相手を傷つけてしまったとか、そういうのがあると思うんですけど、でも毎日そこの場所に行かなきゃいけないと、行って会って話をして解消できるんですけども、長い休み1週間以上とか休んじゃうと、行った時にどうきっかけつかんだりか分かんないとかで、休みで時間があるからついつい考え込んでしまうとかで、が眠れなくなったりとか、食欲が落ちたりとか、なんか妙に焦ったりとかイライラしたりとか、そういうことが起こってしまう。で、それをまた自分の中で抱え込んでしまって、さらにこう家から出たくないなとか、本来楽しめたことが楽しめたくなってきたなとか、そういうようなね状態に どんどんどんどんやっぱり負のスパイラルって陥りやすいのでなってしまう、そういうのをね捉えて五月病なんて言ってるんですけども、深く考えすぎるとなんか声優選びも難しくなってくるので、なんかね、私がこういう、ね、あの相談を受けた時によくおすすめするのが、何種類かもし手元に香りがあるなら香りを嗅いでみて自分が心地いいなって思えるもの、そのネガティブなイライラとか不安とかそういうのが一瞬でもパッと晴れるもの、そういうものを選ぶといいですよというふうにお伝えさせていただいてます。でもちろん、なんか気持ちが落ち込んだ時にはこの香りがいいとか、気持ちがなんか切り替えれない時はこういうのがいいとかっていうのはあるんですけど、自分の中で落ち込んでると思っていても実は落ち込みじゃなくて苛立ちだったりとか、そういうこともあるので、自分の中で答えを出して声優を選ぶっていうよりは声優に自分の不調を委ねてみる、聞いてみる、そういうねこともいいのかなと思います。で香りっていうところで言うと精油ってなるんですけども、実はハーブティーも結構おすすめなんですね。気持ちが落ち込んでる時って体も冷えてることがあって、5月この時期ね、日中は暖かいけど朝晩ちょっと冷えて体も冷えて気持ちも冷えてなんてことも起こりえますので、暖かいハーブティーをね飲んでみるっていうのも一ついいかなと思います。でハーブティーもね、海外のものと思いがちなんですけど、日本の中にもハーブティーってあって、薬草茶になってるようなドクダミとか、あとは精油でも大人気のクロモジとか、そういうののお茶も香りと味を楽しみながら、あったかさをかみしめながら、で実は胃腸のトラブルを解消したりとか、そういうね効果、あとお肌をきれいにする効果、嬉しい副効果もあったりするので、そういう選び方をしていただけるといいかなと思います。でね、とはいえ手元に精油がないときに何を選んで買いに行ったらいいのっていう風に聞かれることがあるんですけど、その時はね今おすすめしてるのは日本の香りなんですね。なんか森林浴ってよく言いますけども、ちょっと緑があるところに行って深呼吸をするとすごく気持ちがいい。で人はそういうのを覚えていて、私たち日本人はやっぱり日本の木の香りにホッとする。なのでヒノキとかね、あと杉の香りもすごく清々しくって、なんか気持ちをクリアにしてくれる杉の葉っぱの香りとか、あとはあの海外から入ってきたものでも日本で生まれ育っ、あの日本で育ってるもの、最近はティーツリーもね何か所かで育てられてますけど、海外原産地のオーストラリアとかニュージーランドとかそういうところで育ってるティーツリーと日本国内で育てるティーツリーだと成分も香りも実は違います。で日本で育ってるものっていうのは日本の風土に合ったもので、私たちも同じ気候の中で育って、ね、こう生活をしていっているので、そこの日本で採れたものの香りっていうのはきっと海外から来たものよりも同じ植物でも私たちにすんなり馴染むのかなと思います。で同じ理由で言うと柑橘系の果物ももちろんオレンジとかグレープフルーツとかベルガモットとかそういうのも心地いいんですけども、日本のもの最近ね柑橘系日本の精油増えてるので、柚子とか同じレモンでも日本国内で採れたレモンから作られているものとか、なるべく私たちにすごい近い自然の中にあるものの香りで、口にするハーブティーも私たちの近くで採れたハーブから入れるハーブティー、そういうものを取るとね体も喜ぶのかななんていうふうに思います。でもそれでもちょっと自分で試してみたけどなんかしっくりこないっていう時はね、ほらヘラジのページからでもいいので、こういうことがしんどいんだなんて言っていただければ、ぴったりの性のアドバイスもさせていただけたらなと思っています。でね、後半ご紹介するこのパルシェ香りの館、ハーブたくさん育ってるところですので、そういうところにね行って気分転換をするのもいいのかななんて思います。行くね、行き帰りドライブしながらちょっと自分の気持ちを整理したりとか、そういうのもできるかなと思います。ということで前半のアロマ講座この辺にしまして、1曲聴いていただきたいと思います。今日はちょっと気分の上がる曲です。プシンのアイプレイ、どうぞお聴きください。
You are listening to Yes FM Gig. Okie dokie.
はい、では後半は淡路島にあります、パルシェ香りの館というところが作っているスーという精油のブランドのお話を聞かせていただくんですが、淡路島、国海の島淡路ってね、日本遺産にも登録されている、香りにもすごく縁のある島なんですけども、そこで割と前から精油を作っておられるところがあります。それがパルシェ香りの館。今日は特産開発マネージャー魚井太郎さんにお話を聞いてきました。どうぞお聞きください。はい、本日は淡路島に訪問しております。淡路島産エッセンシャルオイルスーを開発されておりますパルシェ香りの館園芸特産開発マネージャーの魚井太郎さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私これを多分 Facebook だったと思うんですけども、はい、ずっとタイムラインに上がってきてて、うん、スーっていうお名前がなんでスーなんだろうってずっと思いながら見てて、うん、
はい、
今日やっとお伺いすることができたんですけども、この精油のブランドの名前ってどういうところから生まれたんですか？
まあ、SUU と書くんですけども、はい、スーっていうこう呼吸の音とか、
はい、
それから、風の流れる音、
はい、
それから漢字の素っていう、
はい、
素材の素っていう、
はい、
何も混じりっ気のない、
はい、
ピュアなものっていう表す音として SUU スーとつけてあります。
そうなんですね、はい、このパルシェ香りの館っていうのは私地元が兵庫県の三木で淡路島はよく来てたので、はい、知ってたんですけども、ね、スーっていうお名前とこのパルシェ香りの館っていうところが全然最初つながらなくて、
はい、
どこでハーブを作って精油を作ってるんだろうと思ってたら、はい、このハーブ園で栽培されたものを使って展開されてるんですね。で、今は何種類ぐらいのハーブを育てて精油を作ってらっしゃるんですか？
こちらで育てているのが7種類と、
はい、
あと 鳴門みかんが契約農家さんで育ててまして、
はい、
で全部で8種類になります、はい、
そうなんですね、はい、具体的に言うとラベンダーと、
はい、
ローズマリーで、はい、ティーツリー、
はい、
でゼラニウム、
はい、
で先ほどの鳴門みかん、
はい、
レモンユーカリ、これがね先ほど葉っぱを嗅がせていただいたんですけど、うん、はい、すごいいい香りですね。
そうですね、
はい、であとはこう日本の品種のミントなんですね、
はい、
これは何ていう品種のミントなんですか。
ハッカの中でも、はい、北斗という品種ですね、
はいはい、じゃあもう本当にこう日本生まれの、はい、
そうですね、
はい、先ほどね今日見させていただいたらちょうど地面から芽がちょこっと出てて、
そうですね、
放送する頃にはもりもり茂ってるかなと思うんですけども、はいはい、であとはカモミール、
カモミールローマンですね、
はい、
はい、
で石鹸とかも展開をされてるんですね、
はい、
で酢の名前の由来の通り何も混ぜたり引いたり、
そうですね、そこが、はい、モットーというか、
はい、
はい、守らなければいけない部分だとは思ってます、う
んうん、じゃあここのバルシェ香りの館のハーブガーデンで栽培しているハーブっていうのはもうどれも精油が作れる環境で、
そうですね、うん、
じゃあ何でしょう、農薬とかそういうものは全く使わずに、
はい、
なんかそこへのこだわりというか、なんかね、うん、こう見るだけだと、
はい、
綺麗に花が咲くようにとか、はいはいはい、そういうところに重きがいくとは思うんですけども、はい、これは精油を作るようになってからなんかこう考え方が変わったとかなんですか、それとももともと、
まあ、自分が使う立場で、
はい、
そういったものを使いたいなって思ってたので、
はい、
作るんでしたらこういう農薬化学肥料不使用、
はい、
っていうのはオーガニック認証別に取ってるわけでは、
はい、
取れてるわけではありませんので、うん、まあ、今後の展開として成分分析とか、
はい、
農薬検査とかしたいなと思ってるんですけれども、うん、
はい、
なかなか証明しろと言われてもね難しいんですけれども、
うん、
ただそこにはこだわっていきたいなと思って、
はい
はい、
ね、
当初から、
はい、先ほどもラベンダーのね畑を見せていただいたら、うん、手作業で肥料を撒いてらっしゃって、
はい、
あれもでも有機っていうことですね、化学肥料ではない
ですね。そうですね、あれは淡路島さんの鶏粉なんですけど、鶏、
はい、
粉とかそれから堆肥、
はい、
これも淡路島さんで採れた堆肥とか、
はい、
あとカキ殻ですね、石灰でも、
はい、
牡蠣の粉末を使ったりして、はい、
それもこの淡路の海、
牡蠣はさすがに、ね、違うんですけど、
海はいないです
か、はい、
はい、でもやっぱりそういうとこも全部こだわって、
そうです ね、
うん、ね、香り、精油もね香りを嗅がせていただいたんですけども、うん、なんかすごいしっかりとした香りで、ね、かつでも優しい、はい、うん、本当にこうスーッと、ね、吸い込みたくなるような、うん、はい、感じのものでしたけれども、でもこの8種類になったのは何かあるんですか、はい、いろいろやってみてこの8種類が残ったとかですか。
もともとはねもっと少なかったんです。
そうなんですね。
ティーツリーとか、
はい、
ハッカも後からですね。
なるほど、うん、
で最初はラベンダーとかローズマリー
はい、
だけだったんですけども、はい、後から順番に増えていったり、どんな増やすんでしたら何がいいかなとか検討しながら、
はい、
あとどうしてもね、採用量の少ないのは、なかなか商業ベースにもならないとダメですし、
そうですよね、
うんうん、あとはお客様の受け入れやすさみたいな、あまりに、はい、知らないものを作っても、ね、なかなか買っていただけないのかなっていうのもあるし、
はい、
はい、
なるほど。でもこれ、うん、なんかパッケージもすごいこうナチュラルというか、うん、
はい、
私お写真で見た時にはなんかすごいこう自然体だなと思ったんですけど、うん、実物を手に取ったら段ボール紙なんですね、
う
ん、これ
そうですね、ちょっと手作り感をこう、はい、出しているような作りになってます、
はいはい、ぜひ皆さんもこうあの淡路島に来ていただいてもいいですし、他ってどこで買えるんですか？
あとは卸販売店さんもあるんですけども、はい、兵庫県とかだんだん大阪、はい、東京もあるんですけども、はい、兵庫県が多いですね、
はい、で、あとはウェブサイトでも
売って
るんですね、ぜひね買って手に取って精油のボトルだけじゃなくて、うん、そのパッケージも、うん
はい、
ね、こだわりのパッケージも見ていただきたいなと思うんですけども、これはここで精油を作るようになった時からスーという名前でされてたんですか？
スーとなったのが3年前になるんですけども、もともとはパルセオリジナルエッセンシャルオイルみたいな名前だったんですけども、
はい、そうなんですね、はい、精油自体はどれぐらい前からされてるんですか？
テストから言いますともう15年ぐらいになります。
あ、そうなんですね、はい、そから、じゃあ、はい、10年間ぐらいはパルセオリジナルっていう名前しかなかった、はい、
そうですね、
のがスーというブランドとして生まれ変わったっていうのは何か経緯があるんですか？
もともとはあの働く形研究島っていう淡路島の雇用推進事業がありまして、
はい、
淡路島に眠る何かいいものをこう掘り起こして、
はい、
そこから商品化をとか、うん、リメイクしたりして、販売促進して、うんうん、あの雇用をそこから生み出そうという事業があったんですけども、はい、その事業に採用していただいて、
はい、
もともとはなんか透明なケースに入ってたりする商品だったんですけども、
はい、そうなんですね、はい、
あのこれはいいものだからということで、うん、あの採用していただいて、いろんなデザイナーさんとかにもあの力をいただいて、
はい
はい、こちらの商品に生まれ変わったんですけども、
はい、
その際にナルトみかんっていうのを一つあの商品の目玉として、
はい、
あのまあ、ナルトとついてますけども、
はい、
淡路島原産の淡路島にしかない柑橘なんですね、
はい、これが取れるのはこの淡路島だけなんですか？
そうです、
はい、あ、そうなんですね。 で
皮の良さが特徴のみかんなんですけど、
はい、
あの中身の実の方はすごい水分が多くて、
はい、
日持ちもしないんですね。ですからあまり流通されなかった、
はい、
で徐々にこう栽培面積も減ってしまって、うん、せっかくのこう淡路島の特産のものがどんどん減少してしまっているということで、うん、それを守る意味でも、はい、あのこの商品化につなげて、はいはい、
これはじゃあその契約してる農家さんが一生懸命こう育てて、それを買い取って作ってるっていうような感じなんですね。
私どもでやってるのは、
はい、
あのバリバリにこう栽培されてる方はどうしても農薬をやってしまいますので、
はい、そうか、見た目綺麗な形で売るとかっていうところですよね、
はいはい、ですのであのお手入れも収穫も全部私どもでしますので、
はい、
ちょっと栽培が大変だった方は私どもに預けてみませんかという形で、
なるほど、
契約農家さんといってももうほとんど、
はい、
あの半放棄になりかけているようなところ畑をお借りしているような状態ですね。
まさに淡路島に眠る淡路島ならではの恵みが、うん、消えそうになってるところを、うん、この精油という形でまたちょっと息吹を吹き返していってるっていうような、
はい
はいはい、じゃあもうその農家さんたちはこうナルトミカの果樹園を持ってはいるけども、うん、ちょっともうお手入れするのもしんどくなって、でも実はなんとかなってるけどみたいな状態のところに、うん、はいはいはい、じゃあどちらにとってもいい状態に今いってるってことですよね。
そうですね、はい、
このナルトみかんって精油 どれぐらい取れるんですかって聞くとなんか変な聞き方ですけども、ハーブってね結構ラベンダーもたくさん精油取れるよってお話を先ほど聞かせていただいたんですけど、ナルトミカンってどうなんですか？
私どもの商品の中でも一番左右、ローマンカモミールと同じで、はい、一番左右量の少ない種類になりまして、はい、一釜約80リッターの釜があるんですけども、はい、そちらで1回でやっとこの3ミリ瓶1本あるかないかぐらい、はい、あの時期によって取れない場合もありますので、
はい、じゃあ本当になんかここにしかない希少な、はい、
そうですね、
ものですよね、はい、でね、あの、うん、1年中取れるわけじゃないですもんね、果物だから。
そうですね、4月ぐらいが収穫時期ですね、
はいはい、じゃあちょうどこれ放送させていただくのが5月なので、はい、その頃にはその年の出来たての鳴門みかんの精油が並んでるぐらいの頃ですね。でもなんかそれだけ採油量が少なくて、で淡路島にしか、ね、生えてないってなると、うん、何としてもこの精油手に入れたくなりますね。
あのどうそういう言っていただく方がおられるのですごい嬉しいんですけども、はい、なかなか本数が生産量がね、もう年間30本とか、
うん、それぐらいなん
しか作れないんですね、
はい、
あのみかん自体はコンテナに何十ケースもバーッと収穫するんですけど、はいはい、取れるオイルっていうのは本当にこう、すごく微量なので、
はいはい、争奪戦ですね。
そうです
30本みんなで、
はいはい、
あそうなんですね。でもね、他のハーブもやっぱり、うん、なんていうのかな、お花の量とかを見るとすごくたくさん取れそうだけど、うん、ギュッと凝縮した精油になると割とね少量になったりとか、うん、そうですね、はい、なので本当一滴一滴がね愛おしいですけども、はい、この8種類の精油の他に作られてる石鹸にもその精油がたくさん入ってるんですよね、うん、
はい、
この石鹸はこれも全部材料は淡路島さんなんですか？
基本となる3種類のお花なんですけれども、はい、ラベンダーの精油と、
はい、
カレンデュラの花びらですね、はい、うんうん、それからひまわり油、
はい、
この3種類が淡路島さんになってます。で、
はい、
あとは無添加で作ってます、
はいはい、油まで淡路島さんっていうのは本当にこれもね、なんか愛情がたっぷりこもった石鹸ですよね、
う
ん、
そうですね、すごい洗い上がりがいいですね、
はいはい、じゃあもう本当にスーはとことん淡路島のものにこだわって、はい、手作業で一つ一つ丁寧に作り上げていってるっていう形なんですよね、はい、なんかね新しい精油とか、うん、新しいアイテムの展開もあるっていうことなので、ちょっとその続きは来週またゆっくり聞かせていただきたいと思います、うん、はい、ということで今日はですね淡路島にお伺いいたしまして、淡路島産エッセンシャルオイルスーを開発されているパルシェ香りの館の大井さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、大井さんのお話いかがでしたでしょうか。来週もね引き続き登場していただくんですが、来週は新しい香り、新しくリリースする香りのお話なんかも聞かせていただけますので、ぜひ楽しみになさっていてください。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。This time, this is my fire.